マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第360回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第360回目になります。今週ですね、11月の24日に日本マイクロソフト品川本社でクリエイターズミートアップという、まあ、コミュニティのイベントがありまして、そこでね登壇をしてきました。お題は Windows Subsystem for Linux ということで、まあ、前もお話ししましたけどね、 Windows の中でその Ubuntu 相当の、まあ、Linux のサブシステムを動かして、まあ、バッシュが使えて Linux のコマンドが使えるよという、まあ、サブシステムのお話、まあ、Windows 10のアニバーサリーアップデートから実装されている、機能のねお話をさせていただきました。まあその内容を、まあ、10分間の、セッションということでお話をしてきました。ですね、まあFacebook とか Twitter でもご覧になってる方は私もお参りしてたと思うんで、あとその場に来ていただいた方もおられると思うんですが、ちょっとね失敗しちゃいまして、こうパワーポイントでこうスライドを使って、あで何使ったかっていうと MacBook Pro を持ってきました。MacBook Pro を持ってって、ミラーキャストのアダプター、これネットギアの PTV3000 ってちょっと型が古いんですけど、ミラーキャストのアダプターを持ってるんで、それをつなげて、MacOS 10の状態じゃねえや MacOS の状態だとミラーキャストが使えないんですよ。っていうのはちょっとねこの後もう一回調べます。ただなんか Apple TV いるのかなと思ってたんですけど、MacOS 10は使わずに、Windows 10をブートキャンプで動かした状態だと、ミラーキャストはつながるのはもう分かってるというか試したんで、それを使ってパワーポイント、だから本当に Windows マシンとしてね、やりました。ですからその Windows の中で Linux を走らせるっていうことを MacBook Pro を使ってやりますって紹介してもらいましてね、あよく考えたら自分のすげえことやってるなと思っちゃったんですが、そんな風にしてねプレゼンをしたんですが、まあ、パワーポイントを使ってこう説明をして、でじゃあ画面を切り替えて、バッシュを実際動かして、こう例えば GCC やコンパイルするとことかね、 APT ゲットでこうパッケージを落としてこういうふうに動きますよっていうところをやってっていうデモも含めた、準備をしてたんですね。で割とドットネットロボだと今までお気軽にやってるっていうかね、なんとなくこう慣れてるところがあって、まあまあそんなね準備もまあもちろんやるんですけども、それほどリハーサルとかもしなくても大体やっちゃうんですけど、なんか同じマイクロソフトでやってもね、今まであまり登壇してないコミュニティなんで、なんかこう緊張しちゃいましてね。で十分に練習をしてリハーサルをして、いわゆるランスルーっていうやつもやってですね、10分ほぼ10分15秒ぐらいかな、で多分緊張して早口になるだろうから、まあちょうどいいんじゃないかっていうことで、もう完璧だと。MacBook Pro でブートキャンプで Windows も動いて、デモもできて、OK って言ったんですよ。で、最初っていうかほとんどね、8割方うまくいってたんですが、最後のデモのところで、PowerPoint の画面を切り替えて、これ仮想デスクトップに、PowerPoint の画面ともう一個の仮想デスクトップに、Ubuntu っていうか、そのバッシュを動かしておいた状態にして、切り替えようとしたんですが、その場で切り替わらなかったんですね。で切り替わらなくて、で画面を見ると手元の Mac の画面は、PowerPoint の発表者モードっていう、発表者が見るこう次のスライドはこれですよとかメモとかがこう見れるモードになってるんで、それを見ても切り替わらないんですね。でじゃあとりあえず一回 PowerPoint のスライドを終わらせて、そこでとにかく Windows の画面に戻ってからやろうっつって、まあもうあたふたしちゃいまして、でなんとか戻せて Windows の画面で、まあ、Linux のコマンドをこうっていじったところまで良かったんですけど、その後また PowerPoint 戻るのにまたあたふたして、で一番やっちゃいけないんですよね、 PowerPoint のスライドも時間がないんで、スライドを表示させて何ページ目開くっていうもう余裕もなかったんで、編集画面でもう直接出して、今度のクリエイターとアップデートはこうですなんて話をして、まあ大体10分ちょっとオーバーするぐらいで、ね、終わったんですけども、 まあちょっと非常にお見苦しいところをお見せしてしまったのかなと思っています。で、この内容はですね、YouTube でもクリエイターズミートアップの方で小島さんの方からでもですね、主催されている小島さんの方からもアップしていただいてますんで、これ後でリンク貼っておきます。まあ私が慌てふためくところをご覧いただければなと思っています。まあお話は一応できたんで、お伝えはできたかなと思ってるんですけど、いやーね、あそこまで完璧に仕上げてたんだけどな、残念だなっていうところで。で、当日マイクロソフトのね、方何人か来てて、で、その中に当日セッションを担当された高橋忍さんが来られてて、で、終わった時に高橋忍さんに、Mac 使うからだよと言われまして、まあ、それは笑い話なんですけど、まあ、そんなところでね、まあ、ちょっと、ほろ苦い MacBook デビューでした。で、それ結局ね、何やったかっていうのをもう一回家帰ってミラキャストでつないでやってみたんですけど、ちゃんと切り替わるんですね。で、どうもその前も話したこの Windows の仮想デスクトップを切り替えるときに、コントロールキーと Windows キーと左右のカーソルキーを押すと画面がすぐショートカットでこう切り替わるんです。まあMac の場合は、コマンドキーとコントロールキーと、しかもコントロールキーがなんかキャップスロックと逆になってるんで、でさらに左右のカーソルってところでちょっとなんか微妙に位置が違うんですけど、そこで切り替わるんですが、でも多分左右のキー切り替わるキー間違えて、だからもう切り替わんないってもう焦っちゃったと思ってたんですよ。でだから切り替わらないんじゃなくて落ち着いてやればね、良かったのかなと思ってたんですが、YouTube の画面を見ると切り替えもちゃんとできてるんですね。切り替えもできてるんだけど、切り替えた先の Ubuntu の画面、そのコンソールの画面が最小化されてて、つまりタスクバーに引っ込んでてデスクトップしか表示されなかったんです。でそれを見てなんかもう頭の中真っ白になっちゃったんですよね。だからあれ落ち着いて最初化されてる Ubuntu のバッシュの画面をワンクリックしてポッと出せばですね、そのままできたんですよ。それなのにまあやっぱりああいうところで慌てちゃって、まあちょっとねお恥ずかしいところになってしまったのかなと。ね、始まる前にね、高橋忍さんとね、そういや木田さんとのジョインって初めてですねって言われて、わあ感激ですなってやってたんですが、まあそんなようなことになってしまいました。まあいずれにしてもですね、リハーサルは今回自分でもやったんですけども、やっぱり何度かやってですねやんないといけないのかなと。まああとね、もう不測の事態になったら最悪もデモを止めて、デモに相当する画面を全部スライドで見せてとかね、そういう代替手段っていうのをきちんと用意しないといけないのかなと思いました。日本マイクロソフトの例えば西脇さんとかね、もうプレゼンテーで非常に有名な方なんですが、やっぱりそういった代替手段もきちんと用意してて、パソコンももう例えば何台も持ってってもうリカバリできるようにするとかね、まあ本当それもプロのバーカーのプロのやり方なんで、もういろんなノウハウがあると思うんですが、ちょっとね、そういった代替手段っていうのもきちんと自分の中で用意しておかないと、ああいうプレゼンの場っていうのは難しいかなと思いました。ちょっとね、何度もやってるから大丈夫かなっていう、ポッドキャストのイベントとかでもね、皆さんにお褒めいただいたりしてたんですが、ちょっとね過信しちゃったかなと、そんな風に思っていますっていうところでだいぶ話しちゃいましたけど、しばらくクリエイターズミートアップは平日の夜に日本マイクロソフトの場所をお借りして、できるみたいなんで、もう小島さんにももう次もやらせてください、喋らせてくださいって言ってですね、ちょっとまた来月どうかな、分かんないけど行ってなんか喋りたいと思っています。でぜひよろしくお願いします。さてじゃあ本題に入りたいと思うんですが、今回、お話しするのは、ワンドライブ、ワンドライブの話をですね、まあ何度かしてるんですが、結構仕様がコロコロ変わってたりするところもあって、どっかでまた整理して、お話できればなと思ってたところでちょっとお話をしたいなと思っています。 ワンドライブ、マイクロソフトの提供するオンラインストレージ、まあ、パーソナルクラウドサービスっていう言い方もしてますけども、ものがあるんですが、そのワンドライブですね。で、従来のスカイドライブと言われてたワンドライブ、もう今スカイドライブって言っても覚えてない方いらっしゃるかもしれませんが、ワンドライブと、あとはいわゆるオフィス365の、まあ、シェアポイントに絡むね、共有サービスの方を、まあ、ワンドライブフォービジネスということで、提供されています。で、ワンドライブフォービジネスに関してはですね、オフィス365を契約してると使うこともできますんで、もうこれ私自身も、オフィス365は使えるようになってますんで、これはこれでアカウント持ってるんですけど、まあ、今回ですね、いわゆる個人向けのワンドライブについてお話をしたいと思います。で、現在のワンドライブの仕様ですね、無料で使えます。で、無料で使える枠が 5GB、ということになっています。で、 5GB で追加料金を払うと、さらに使えますというところで、こちらはですね、月170円払うと 50GB 追加で使えるようになっています。昔はもっと、いろんな幅があったんですけども、あれですね、あれですねってなんだっけ、ワンドライブのそのオフィス365のパーソナルエディションとかね、そっちが使えるようになったということで、そうなると1ユーザーにして 1TB まで、まあ、これはオフィス365の契約になると、月1274円ですかね、ということで、使うこともできるっていうことで、まあ、そちらの方にもね、移行してもいいし、まあ、先ほど言いましたワンドライブ4ビジネスを使ってもいいということになります。まあ、こちらね、1ユーザーで 1TB と、これ昔無制限だったんですけど、1TB まで使えるということになっています。ですから、まあ、個人で使う分には、170円追加で払えば 50GB 使えるということになります。で、実際のところ使われてるのって、なんか 5GB とか 6GB とかね、やっぱりそのぐらいなんですね。で、一回そのマイクロソフトが容量ドーンと取って減らしてっつってケチだって話をしてたけど、ケチだっていう間に言ってる人たちそんな使ってなかったんじゃないのっていうふうにね、思っています。で、だからまあそういった意味でその無料で使える枠としては適切な容量かなということで 5GB ということになっています。で、1ファイルあたり 12GB までは使えるってことで、まあそこまではね、十分かなと思っています。で、そういうところですごくある意味ね、シンプルな構成になってると思います。で、このワンドライブ、今までどういう経緯があったかっていうとですね、これかなり仕様が今まで変わってたんですね。で、昔最初はですね、スカイドライブの時ですけど、 25GB 無料で使えるっていうことで、 25GB いいじゃないと思ってたんですけど、で、これがこの後ですね、1回 7GB に減っています。で、プラス有料プランができたっていう形なんですが、7GB で、実際のとこは多くても 7GB ぐらいしか使わないよと、ほとんど 90%何%の人がということで、1回 25GB っていうのは撤廃になったんです。ところが、この段階で 7GB ギリギリ、それしかもしくは超えてる方、あとは希望してる方に関しては 25GB 引き続き使えてたんですね。で、この後、7GB というのが 15GB に増えたんです。で、その時に25ギガを引き続き使えてた方で、私なんかもそうなんですが、に対してはプラス 10GB のロイヤリティボーナスっていうのが使えてたんです。で、その後発生したサービスが、カメラロールっていうことで、写真ですね、これはまあ Windows Phone とか iPhone とか、まあ、その写真をアップする分に 15GB っていうことを、用意しますっていう、これちょっと配信になっちゃったんですけど、カメラロールっていうのが 15GB 使えるということになってました。で、これ以外にもですね、Bing のキャンペーンで 100GB 使えますだとか、サーフィスを買ったら 200GB 増えますとかですとかね、そういったボーナスサービスはいくつかありました。で、私もね、これ Bing キャンペーンで 100GB 今持ってまして、で、これ今日付見たらね、2017年なんで2月8日だから、あと2ヶ月ちょっとぐらいしかもう 100GB 使えないんですけどね。だからちょっとオンラインストレージどうしようかなと思ってるんですけど、そんなような、体験になっています。で、さらにですね、紹介特典っていうのがあるんですね。 新規ユーザーの方にワンドライブを、新規で作成した方を例えば紹介したらですね、紹介した人とあと紹介した人とも例えば私とか紹介した人とも紹介したアカウントを作った方にそれぞれ 0.5GB のストレージをプレゼントするということになっています。で 0.5GB の、容量追加で最大 10GB までということになっています。で私今この紹介特典で 5GB いただいております。あと 5GB ですね、10名の方、私からご紹介しますんでよかったらワンドライブねアカウントを作りたいっていうこのタイミングでちょっと作りたいっていう方はですね、アカウントのリンクを貼ってきますんでぜひそこから申し込んでいただければ私は嬉しいなと、あと皆さんも 0.5GB 増えるんで嬉しいなと思っておりますんでぜひよろしくお願いします。まあ、そんなことは別にそれ言いたいわけじゃないんですけど、まあ、そういったの特典もあってですね、容量を 5GB って言いながらもまあちょっと多めに使えたりっていうこともできています。で今じゃあパソコンから、まあ、iPhone とか Android、まあ、Windows 10 モバイルなんだかそういうモバイルデバイスとか、もちろんタブレットですね、 iPad とか Surface とかですね、からも使えますし、まあ、パソコンからも使えるっていうことで、で現在はですね、パソコンで使ったりする場合でもオンラインに置いてあるものにという使い方に加えてですね、オフラインで例えばハードディスク、まあ、今で言うとシリコンディスクだったりしますが、そういったまあ、ローカルのストレージにですね、ファイルをコピーして同期させて、で自分のところのパソコンのファイルを編集を変更を加えたらワンドライブ側のやつも変更するとか、パソコンの方にねその指定したフォルダにファイルをコピーしておくとワンドライブ側にも自動的に転送されて同期されるとかという、まあ、同期のサービスもやっています。でここもねだいぶいろいろ仕様が変わりました。でだいぶここの仕様の変更についてもですね、私この番組でもいろいろ説明したんですが、以前はですね、ワンドライブのファイルこれ全部同期してたんですね。ですからそのパソコン側に全部ワンドライブの内容と同じものが同期されていました。ただやっぱりそのタブレットだとかっていうのが出てきた段階ででかい容量のものを全部同期しきれないっていうその容量ないっていうケースもあるんで、今度はですねその一部同期ということで、基本的にこのフォルダは同期させるんだけど、同期させるファイルとしないファイルというのを選べるようになってました。で同期していないものはオンラインでつながってるときは見れるんですけども、オフラインのときは今つながってませんよってちょっとグレー表示になったりとかですね、していまして、まあそのまあ部分同期だからやっぱりパソコンからシームレスに見れるっていう状況にはなっていました。で、まあ、専用のアプリがあって例えば Windows 7まではスカイドライブなりワンドライブの専用のアプリがあったんですが、 Windows 8以降はですね Windows 8 8.1 10に関してはもう OS のエクスプローラーに機能が統合されているという形になっています。でここでやっぱりその全部同期させる一部同期させるっていう過程があって、Windows 8.1 だったかな、あと10ももう今そうなんですが、今はですね、このフォルダーをワンドライブ上のこのフォルダーを同期させますって指定をするだけでそれ以外のフォルダーは一切見れなくなってます。だからさっき私シームレスで見れるって言ったのがもう今度シームレスで見れなくてですね、本当に同期しているファイルだけが見れるということになっています。まあその背景にはですねやっぱりその自分のファイルが同期してんだかどこに置いてんだかわけわかんなくなるって話があって、まあ、そこはじゃあ明確に分けてしまいましょうっていう意図するところもあったと思います。で今そういったことで、同期させたいファイルだけ同期させるということになっています。もちろんですね、そういったワンドライブエクスプローから見て右クリックして、オンラインで表示するっていうとオンライン側のワンドライブも見れますんで、でウェブブラウザで立ち上がって見れますね。そこはもうドラッグアンドドロップでもファイルコピーとかできるんで。まあ、それぞれでね普通に使えて、まあ、とりあえず支障ないかなというふうに見ています。そうそう、それねファイルのドラッグ&ドロップね、HTML5 の機能を使ってるんですが、 当初インターネットエクスプローラーこの機能サポートしてなくて、あの Windows 上でありながら Chrome を使うと OK なんだけどインターネットエクスプローラーを使うとできませんっていうね、ちょっと皮肉な状態になっていました。で今はもうブラウザとなるとエッジになりますんで、エッジの方はね問題なくもうドラッグアンドドロップできますんで、まあ普通にね使うことができます。まあそんなあのやつで、まあやっぱり便利ですよね。まあ、あの例えば Mac とか iPhone 使ってる方は、まあ、iCloud っていうのがあるわけなんですけども、やっぱりそのファイル同期させてどのパソコンからでも使える、本当にどのデバイスからも使えるっていうのがすごく魅力かなと思っています。まあ、こういった形であのいろいろ仕様も変わってるんでね、またそうですね、またドットネットラボでスライド作って喋ってみたいなとも思っています。という話までしたんですが、じゃあ我々 Mac ユーザーはどうすればいいんだというところでご安心ください。 Mac についても、OneDrive アプリあります。ですね、仕様に関しては今の Windows 10と同じ仕様になっています。指定したフォルダーだけを同期させるということになっていまして、あの私もこれ Mac インストールした時に、まあ、iCloud を標準にフォルダ書類をね保存するんだよねみたいな話が来てたんですが、まあ、あの今ちょっと見てみますけど、多分あの私ドキュメントを置く主体がもうワンドライブなんで、まあね、まあ、iCloud も元が同じようなもんなんですが、あのちょっとやっぱワンドライブ使いたいなということで、インストールが、ね、Mac の場合必要なんですが、App Store からですね、検索ではワンドライブって入れていただくといくつか出てきます。で、あのマイクロソフト製 の、 あの青い雲のワンドライブのアイコンがありますね。それを、ダウンロード、まあ、インストールしてもらってですね、まあ、そうしますとあのマイクロソフトアカウントを登録、まあ、お持ちの方は登録してもらって、であとはここはあの Windows 10とも話一緒です。あのワンドライブにはこれだけホルダーがあります、あなたのワンドライブはと。で全部を同期させますか、もしくは、どれを同期させますかってことをチェックボックスでチェックするようになってます。でここは同期させます、例えばドキュメントだけですとかね、いうのを、保存同期させますって言っただけで、もうそのまま使えるようになっています。であのこのワンドライブの、フォルダですね、例えば Windows 10でいくとエクスプローラーに普通にもワンドライブっていうのがあのメニューっていうかね、出てきますが、Mac の場合はですね、ホームフォルダ、ホームフォルダですね、そこの中にワンドライブっていうフォルダーがありますんで、そこから参照してください。で、私はもうやってるんですが、もうしょっちゅう使うんで、サイドバーの方に、あ、これ Mac のファインダーの話をしてますね。サイドバーの 方に、出しておいて、いつでも開けるようにしております。まあ、やり方としてはですね、まずホームフォルダー開いてもらって、OneDrive という、フォルダーがあります。フォルダーのアイコンがありますので、それはサイドバーのよく使う項目というところにドラッグ&ドロップしていただくと、ワンドライブっていうのがサイドバーに出てきますので、まあ、今後そっちをクリックすれば使えるということになります。もちろんDockに追加することもできますので、まあ、使用頻度が高い方はですね、そっち使ってもいいし、これタスクバーにこう表示させることもできますので、なぜか Mac の場合は上にタスクバーがあるんですけども、まあ、雲のマークが出てますね。ワンドライブ使いますんで、まあ、それを利用するっていう、まあ、そっちに置いてね呼び出すってこともできます。そういったところで Mac でも普通に使える。でまた別の回でお話ししますが、 Mac 版の Office 2016 for Mac ですね、これでももう普通にもワンドライブっていうのが標準で保存先として出てきますんで、まあ、Windows 側とワンドライブに関しては違和感なく使えるという感じになっています。だからパソコン Mac になった、Mac になったというか増えたけど、なんかデータのやり取りっていうのは困んないなっていう感じがしてます。まあね、やっぱりこうお互いこういうものを共通で出してくれてってことはね、本当にありがたいことかなと思っております。はい、そういうことで、以上。ワンドライブの最新情報と Mac で使う場合のお話をさせていただきました。 第360回はワンドライブ、最新の情報と Mac からの使い方についてお話をさせていただきました。まあ、それと冒頭クリエイターズミットアップの反省会をさせていただきました。まあそういうことで前回前々回とねあの Mac の話をしててすごいですねダウンロードが。皆さんこれポッドキャストをダウンロードするときに応答なかったとかねエラーになっちゃったって方結構おられたと思うんですね。まあ、それ前回も私も話してましたけどまあなんかアクセスがすごいですよ、うん、まあ、すごいって私の番組の割にはですけどね本当にありがたい話で、ね、とそれとあとはまあ、ちょっと告知なんですが、この番組、現在iTunes からもダウンロードできますし、ウェブからも聞くことできますが、YouTube の方にも配信しております。また YouTube の方にはですね、Windows の話も Mac の話も、なぜかポテトチップスの話もですね、いろいろアップしてますんで、そちらもよかったら見てください。URL が youtube.com/c/windows-podcast。youtube.com/c/windows-podcast です。ぜひね、チャンネル登録もしていただければなと思っています。今のところ774人かな。本当、たくさんの方にね、アクセスしていただきました。本当、ありがとうございます。それと、番組の方、これの情報発信ということで、メルマガも、用意しています。まあ、こちらもですね、番組の方から URL を貼りますので、ぜひ、参加してみてください。あとはブログも、またいろいろ書いています。基本的にですね、windows-podcast.com、こちらに行くといろんなブログがありますんで、リンクがあるんで私が全部書いてるブログなんですけど、見ていただければなと思ってます。木沢君的デジタル生活っていう雑談を書くブログがあるんですけど、最近ここ我が青春の FM7 っていうですね、1980年代の8ビットパソコンとかその頃の思い出話とかを書いています。まあ、いわゆるおじさんホイホイっていうやつですけどね。それも書いてますし、あとは Windows 関係は戦うサンデープログラマーっていうブログ。こちらは windows-podcast.com/サンデープログラマーっていう、これ全部英語ですけど、英語の URL ですけど、中身はちゃんと日本語でいろいろ書いています。あとはですね、まあ、せっかくいろいろやってるんで、Mac の話もしようかなということで、ブログを書いています。URL が windows-podcast.com/apple、APPLE ですね。タイトル、なぜかは Apple の話をするブログということで、iPhone の Tips 的な話を書いたりとかですね、1本だけしか上げてませんが、これからも Mac の話とかも上げていきたいと思います。とりあえず今は、Mac のタイムマシンのバックアップを Windows マシンの共有フォルダに取るとかですね。ちょっと Windows と絡めた Mac の使い方だとか、そういったところをね、中心に書いていこうかなと思ってますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、そういうことで、またいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。